明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
悲しむ人々は幸いである。先週からイエス様の有名なお言葉集を、始めたのでありますが、今日も続けて一緒に学んでまいりましょう、横浜中央教会の立石正蔵です。
明日の窓スタッフの熊田奈美子です。今日もよろしくお願いします。
イエス様の珠玉の名言集を始めたんですけども、
先週は三条の説教のまず一番最初のお話を伺いました。
そのイエス様のいろんなお言葉集というものをマタイという人が編集しましてね、その一番最初の序論のところでイエス様がおっしゃった8つの幸いっていうのを紹介しました。
幸いなるかなって先に来るっていうの。
そうですね。
ねえ、
ところがこの幸いなるかなという何が幸いかという物差しが随分僕らと違うということをまあお話したんですけどもね。
そうですね。はい。
今日の2番目の幸いですけどね、悲しむ人々は幸いである。
だから通常ね、悲しむなんてって思っちゃうので、どうして幸いなのかなってやっぱ思ってしまう。先週と同じですよね。
本当ですね。
だからそこを今日は先生に教えていただきましょう。
私ね、もう悲しいことっていうのはね、いろんな時にありましたけれどもね、その時の心の中っていうものをちょっとね振り返ってみますとね、なんで悲しかったのか、病気をしたで悲しかったのか、物事がうまくいかなかったからとかね、いろんなことあるんですけどもね、大抵なぜ悲しいかというと、自分の予想した通りにいかなかったからなんですよ。
あ、なるほど。
それが経済であろうと、勉強であろうとね、この世の計画であろうとかね、いろんなことがうまくいってる時には悲しまないですからね。そうするとね、悲しむっていう状況は自分の思い通りにいかなかった時、私のね、例えば愛する者が入院した、早く治ってくれと思ってたのに、亡くなってしまったとかね、そういう時は一番悲しいわけですよね。この時に、その時のいろんなケース、私の心の中をこう思い返してみるわけですけれども、本当に悲しい時って人間はね、傲慢さがなくなっていくの。それでね、反省する心とかね、この世の中のものに頼らなくてね、私があの時、悲しいんだけれども、ひどいことがあったけれども、私もあの時、どういうことでね、反省しなければならないことがあったのかな、なんていうふうにね。こういう時というのは、人間は心の中がだんだん綺麗になっていくんだろうと思う。
なんかこうね、自分の力でどうしようもないわけでしょう、思い通りにならないわけで、何か人間の小ささ、思いますね。
本当ね、悲しむ人々は幸いである、財布を落として悲しむ人々は幸いである、それはそうだわな。
そうね、
でもね、この時イエス様はその言葉に引き続いて、その人たちは慰められるとおっしゃったんだ。
そうですね。
だからここで言う悲しむというのは、先ほど言った僕らの考えているようなね、財布を置こうとしたから悲しいなんていうレベル、そんな話ではないんですよ。神様にもう頼るしかないというくらい、自分のね、物事を自分の持っているものをなくしてしまったとかね、自分の環境が変わってしまったとかいう、そこの時にはね、もう神様しか助けてくれる人がいない、ちゃんとそのことを神様は分かってて、慰めに来られる。だから神様がやって来られる、その人の上に、それは幸いではないですか。
そうですね。
こういうね、この転倒した価値観ということはね、これからも続いて出てくるんですよ。その次のね、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ。もう一つ似たようなものがありまして、義に植え替わく人々は幸いである、その人たちは満たされる。これはね、ちょっと分かりにくい言葉ですけれどもね、柔和っていうとね、 ただただ心が広いわとか、あの人優しいわ。
ああ、そうです。日本語で聞くと どんな感じでしょうね。うん、
これはまたね、うん、その国民性と文化性もあって、うん、なかなか分かりにくいんだけれども、
ね、うん、
ここではどういうことを言ってるかというとね、ニューワってのは貧しいっていうことと同じ言葉なんですね。
もともとの聖書は
言葉がね。
へえ、そうですか。
で、どういう意味で貧しいかというと、うん、自力で解決できないということを認める人が柔和で貧しい人なの。
自分の力で解決をしようとする、
うん、
それは傲慢なんですね。
まあ、うん、まあ、人間自身っていうのも必要ですからね、
うんうん、
だけども俺が最後の力で何とかやってやるんだという時にはね、
うんうん、
神様が入ってくる余地がないの。まだ神様助けなくたっていいわけでしょ、
うんうん、
そうするとね、この柔和な人ってのは自分でこの問題を解決できない、つまり神様にすがるということなんですわ。それから義に飢え渇くという言葉も出てきましたけれどもね、うん、これは義というのはどういうことかという、正義という言葉があって分かりますように、う
ん、正しい、
うん、これはね、神様との正しい関係が今私にはないと自覚する人なんです。義に飢え渇く人々。自分の商売が今ものすごく順調にいっててね、
はい、
もうフクフクでね、儲かってしょうがない、うん、何でも世の中スムーズにいってるなんていう時にはね、はい、うん、神様なんかいりませんからね。
ああ、もう何でも自分の力で思うようになると、
うんうん、
はい、
でもそこからいろいろな物事がうまくいかなくなって、傲慢さが叩き潰されて、
はい、
ふと自分に、我に返った時に、あ、うん、私は実は神様から離れたところを歩んでいたな、つまり神の義に飢え渇いていたんだな、
うん、
ということを自覚する人は幸いであると。
まあ、クリスチャンになられた人のね、お話聞くと、うん、人生の途上の中で、そういう、例えば、大きな、そういう出来事ね、会社のこととか、
うん、
健康のこととかで、
うん、
で、こう、はたと自分を、もう一回、
うん、そうなんですね。
振り返るとかね、ありますね。うん、
弱さを知って、初めて人の弱さが分かる。ということがありますよね。そうすると今まで例えば貧しい人、困っている人なんか全然目にも止まらないくらいね、
うん、
もうまっしぐらにもう暴走機関車みたいに働け働けでこう働いていた人が、
はい、
ふっとそういう状況からね、失敗したりとかね、会社が倒産しちゃったとかね、いろんなことがあって、ふと我に返るときに、
うん、
ああ、昔の自分はね、まあ、商売商売っていうことばっかりでね、ちっとも人のことを考えていなかったな、なんていうふうに反省することもあるわけですよ。
なるほどね。
この関係を神様の目から見るならば、
うん、
義に飢え渇くってんですね。
うん、
今まではね、自分で何でもできると思ったし、金さえあればなんとかなると思っていた。だから神様なんかいらない、実は飢えているということすらわからなかった。
気がつかないで、
うんうん、ところが自分でね、いざ一人になってよく考えてみて、失敗してみて、すべての人が自分をもう捨てて去っていった後、ふと自分で振り返った時に、
うん、
一番私が神様から遠いところにいたなってことをね、
うん、
自覚する。
すごく謙遜になるんですね、うん、
それがね、神との正しい関係に気づいた人だから幸いなんですよ、これは。
うん、そうですね、
うん、だから一つ一つがね、人間の幸福感というものを打ち砕きながら、本当の幸いとは何ですかということを教えてるんですね、
うん、
その次の幸いはね、憐れみ深い人々は幸いである、
はい、
まあ、これは当然も今までのね、延長線上で応用問題ですからすぐわかりますよね。憐れみ深い人ってのはどうして憐れみ深くなれるかということなんです。自分の苦しみの体験の上に人の苦しみというものをですね、同情できるようになったからなんですよ。その人たちは神様からの憐れみを受けるという、そういう素晴らしい言葉でイエス様締めくくってるんですね、ここのところは。でクリスチャンっていうのはね、
うん、
これはイエスのお弟子さんのパウロが言うんですけれども、
はい、
こういう言い方をするんですね。クリスチャンという人々は、
はい、
私たちは数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。
ああ。
このイエス・キリストという体を構成しているのは、ナミコさんであり、私であり、まあ、一人一人のクリスチャンであって。
うん、だからある人は目であり、ある人は耳であり、ある人は足である。
そう。
うん。
それらを共通に結ぶね、共通項は何かっていうと、憐、うん、れみ深いってことだ。イエス様はこれを別のね、あの言い方でおっしゃって、神を愛し、隣人を愛せとこうおっしゃった。神を愛するということは、すなわち、隣人を愛することによって神を愛する。じゃあ、隣人を愛するってのはどうやって愛するかというと、憐れみ深くなるってこと。
なんか日本語で、憐れむって言うと、あ、そんな嫌だわ、憐れまないでみたいなね。そういうのありますよね。
あれはね、漢字も違うでしょ。
うん、
ね。上から下を見下すようにして、
そうですよ
ね、あら、まあ、あんたかわいそう ね、今夜食べるもんないの、はい、恵んであげるわ、ね、みたいなもの
じゃないですよね。
そうじゃない、そうじゃない。
うん、
あなたの苦しみは私の苦しみよ、うん、という人が本当の憐れみ。
だから、泣く者と共に泣きなさい、
うん、
っていう言葉なんかも思い出しますね。
うん、人が失敗した時に、ね、手を叩いてね、ざまみろっていうのはこれ正反対だね、うん、それのね。旧約聖書にそういう言葉があってね、箴言の中ですけどね、
はい、
あなたの敵が失敗した時にそれを喜んではならない。
あ、
それをね、喜んでいるあなたを見て神様はあなたを罰するだろうと、こんなね、正確な言葉じゃない、なかなかね、人の心理よく知ってるな。さあ、6番目ですね。
もうちょっとしか時間ないですね。
あとはね、心の清い人々は幸いである。平和を実現する人々は幸いである。義のために迫害される人々は幸いである。
なるほど。
どんどんとね、クリスチャンの、あの、自覚の程度というかな、まあ、クリスチャン度というも、そういうのがあるかどうか知らないんだけども、深くなればなるほど、この人は幸いなんですわ。クリスチャンである人はもっと心の方が清くなるでしょ。
うん、
そうするとね、その人たちは神を見る。平和を実現する人は神の子と呼ばれる。
はい、
義のために迫害される人は天国に行けるとね、だんだんとエスカレートっていうかね、深く深くなっていくんですよ。ここがね、同じ8つの幸いを語りながらもね、そのどんどん深くなっていく、そのね、なんていうかな、喜びのね、報いの大きさ、
はい、
このエスカレート、これをね、イエス様が次第次第にね、クレッシェンドでこう引っ張っていけるクライマックスに行く素晴らしい方だと思ったな。
なるほど。
はい、今週のプレゼントは、
今週はあのイエス様のお話、分かりやすいあの母と子の聖書を、はい、第4週なんですが、乙女の願い、聞かれた祈り、他たくさんのお話が入っているあの CD ですけど、もれなく差し上げます。
はい、その CD を吹き込んだのはナミコさんかな。
そうなんです、番組で。はい、はい、
はい、ナミコさん朗読の素晴らしい CD をご希望の方はどこに申し込みましょうか。はいはい、
郵便番号が 101-8691 です。日本郵便神田支店、日本郵便の神田支店、郵便支所箱190番、郵便支所箱は190番、明日への窓の係です。はい、
はい、悩める者よ、貧しき者よ、悲しむ人々よ、今度の日曜日また教会に来てください。
ね、
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。